それでは聖書の朗読をいたします。今日の聖書の箇所は新約聖書ローマ人への手紙13章11節から14節です。新約聖書ローマ人への手紙13章11節から14節です。さらにあなた方は今がどのような時であるか知っています。あなた方が眠りから覚めるべき時刻がもう来ているのです。私たちが信じた時よりも、今は救いがもっと私たちに近づいているのですから。夜は深まり、昼は近づいてきました。ですから私たちは闇の技を投げ捨て、脱ぎ捨て、光の武具を身につけようではありませんか。遊興や泥酔、淫乱や公職、争いや妬みの生活ではなく、昼らしい品位のある生き方をしようではありませんか。主イエスキリストを着なさい。欲望を満たそうと、肉に心を用いてはいけません。まず、11節を見てみます。さらにあなた方は、今がどのような時であるか知っています。あなた方が眠りから覚めるべき時刻がもう来ているのです。私たちが信じた時よりも、今は救いがもっと私たちに近づいているのですから。パウロはローマの教会の人々に対して、あなた方は今がどのような時であるか知っていますと、言っています。今がどのような時であるかと言われるとどうでしょうか。もしかしたらドキッとさせられたりすることはないでしょうか。昔の戦時中にはちょっと贅沢をしようものならみんながお国のために頑張っているのに今がどういう時か分かっているのですかとそんなふうに言われた人もいるでしょうか。現在であるならば、例えば大事な試験を目の前に控えた受験生が遊んでばかりいるとすれば、親や先生からは今がどういう時か分かってんのかと言われたりするかもしれません。今がどのような時であるかというような言葉を聞かされる時、私たちはちょっと緊張させられることになるのかもしれません。今がどのような時であるのあるかというのは今がどれだけ大切な時であるかに気づかせてくれる言葉と言ってもいいでしょう。そしていずれにしろどのような時であるのかを知っているか知っていないかによってその時の過ごし方というのは大きく変わってくることになるでしょうか。あるいは大切なことは今の時の大切さを知ることから始まると言ってもいいのかもしれません。パウロの言葉によればローマの教会の人々は今がどのような時であるかを知らないわけではなかったようです。パウロはあなた方は知っていると認めているわけです。あるいはクリスチャンというのは今がどのような時であるかを知っている人々と言ってもいいのかもしれません。それではパウロが言っている今というのはどのような時なのでしょうか。パウロの言葉によればそれは第一に眠りから覚めるべき時刻だということです。眠りから覚めると言っても、それは布団の上で目を閉じて寝ているということではないでしょう。パウロが眠りと言っているのは、緊張感を失って人間的な欲望に身を委ねて生きる態度というぐらいのことを意味しているようです。緊張感を失って人間的な欲望に何か抵抗することするでもなく、ただ 自分の欲望に身を任せてやりたいことをやっている生活ということです。さらにはその自分の生活について良くも悪くも何も自覚がないということです。あるいはクリスチャンとして霊的に眠っていると言ってもいいのかもしれません。そしてそれはパウロの言葉によれば具体的には闇の技ということになり、遊興や泥酔、淫乱や好色、争いや妬みの生活ということになるでしょう。パウロはローマの教会の人々に対して、そんな眠りから覚めるべき時刻が来ていることを告げているということです。簡単に言えば、いつまで寝てるんや、もう起きる時間や、というようなことです。どうでしょうか。私たちが、いつまで寝てるんや、起きる時間やと、言ったり言われたりする場合、そこには警告の意味が含まれていることになるでしょうか。起きる時間やという言葉に合わせて、すぐに起きなければ大変なことになるということです。具体的には、学校や仕事に遅刻するということです。日曜日であるならば、礼拝に遅刻するということもあるでしょうか。いずれにしろ、起きる時間やと言ったり言われたりする場合、そこには多かれ少なかれ警告の意味が含まれているのだと思います。しかし、パウロがローマの教会の人々に対して、眠りから覚めるべき時刻が来ていると言いながら、その理由として挙げていることは何でしょうか。それは、救いの時が近づいているということではないでしょうか。今は救いが近づいている時でもあるということです。そしてパウロは何よりもその救いの時が近づいているからこそ眠りから覚めなさいと言っているということです。救いの時というのは救いが完成する時であり、天に昇られたイエス様がもう一度来られる時であり、当然のことながらその時には素晴らしい出来事が待っているということです。そしてその素晴らしい救いの完成の時が近づいているからこそ目覚めようと励ましているということです。もちろんそこに警告の意味が含まれていないということはないでしょう。しかしそれ以上に近づいている救いを待ち望むからこそ、救いの完成がいかに素晴らしい時であるかを知っているからこそ、目覚めようと呼びかけているということです。次の12節13節を見てみます。夜は深まり、昼は近づいてきました。ですから私たちは闇の技を脱ぎ捨て、光の武具を身につけようではありませんか。遊興や泥酔、淫乱や好色、争いや妬みの生活ではなく、昼らしい品位のある生き方をしようではありませんか。パウロは直前のところで救いが近づいていると語っていましたが、その近づきつつある救いの時を言い換えているということになるでしょうか。夜が深まって昼が近づいてきたと言っています。今はまだ夜だけれども、夜明けの時は近づいているということです。そしてその夜明け前こそが夜の闇が最も深まる時と言ってもいいのかもしれません。あるいはその夜の闇が最も深まる時にこそ闇の技もまた激しくなるのかもしれません。しかし確実に救いの時である昼は近づいているということです。そしてだからこそ パウロは闇の技を投げ捨てて光の武具を身につけようと呼びかけているということです。光の武具を身につけて昼らしい品位のある生き方をしようと呼びかけているということです。どうでしょうか。皆さんは品位のある生き方をしておられるでしょうか。あるいはどのような生き方をしていれば品位があるということになるのでしょうか。私たちはどのような人を見たときに品位があると思うのでしょうか。ちなみに品位という言葉を広辞苑で調べると、人に自然に備わっている人格的価値と、説明されていました。よくわからないなと思ったので、大辞林という、別の辞書を調べてみると、見る人が自然に尊敬したくなるような気高さと説明されていました。なんとなくわかるような感じがするのではないでしょうか。何か気高い雰囲気のある人を見て、私たちは品位があると感じるようです。それではパウロの言っている昼らしい品位のある生き方というのはどういうことでしょうか。クリスチャンの品位とはどのようなものでしょうか。それは遊興や泥酔、淫乱や好色、争いや妬みと反対の生き方ではないでしょうか。そしてそれは他でもなく、パウロが12章からのところでずっと語ってきていることではないでしょうか。パウロは11章までのところで神様の一方的な恵みによる救いについて語ってきました。私たちは神様の教えを忠実に行って、立派な人間になって、心の中が清らかになって、神様から合格点をいただいて救われるのではなくて、イエス・キリストの十字架の死と復活によって明らかにされた神様の愛を受け入れる信仰によって救われるということです。神様を拒んだり神様を無視したりする罪人の自分を、神様が愛してくださっていることに気づかされて、その愛を信じ受け入れて救われるということです。そして12章以降のところで、パウロはその神様の愛を信じ受け入れて救われたクリスチャンの新しい生活について語ってきました。パウロが語っている品位のある生き方というのは、まさにクリスチャンの新しい生活そのものだと言えるでしょう。それは礼拝からスタートして、教会の交わりに加えられながら、偽りの愛に生きることです。真実の愛に生きることです。具体的には、悪を憎んで善から離れないようにすることであり、兄弟愛によって互いに受け入れ合い、互いに相手を優れたものとして尊敬し合うことです。勤勉で怠らないで、霊に燃えて主に仕えることです。寝ぞみを抱いて喜んで、苦難に耐えてひたすら祈ることです。生徒たちの必要を共に満たして、努めて人をもてなすことです。また迫害する人々を祝福することであり、喜びや悲しみを共にすることであり、互いに一つ心になることであり、すべての人が良いと思うように行うことを心がけることであり、すべての人と平和を保つことです。また上に立つ権威に従うことであり、社会のために使えることであり、隣人を愛することです。昼らしい品位のある生き方をする、それは イエス様から偽りのない愛を受けたものとして、偽りのない愛に生きることです。教会の中で、社会の中で、地道に隣人を愛していくことです。一人の住民として、社会の中で自分の責任を果たしながら、隣人を愛し、社会に仕えていくことです。そしてそれは、決して特別なことではありません。特別な何かを成し遂げることではありません。しかし、決して簡単なことではないでしょう。昼らしい品位のある生き方をするというのは、決して簡単なことではないということです。そこには激しい戦いがあるということです。そしてだからこそということになるでしょうか。パウロは闇の技を脱ぎ捨てて光の武具を身につけようと言っています。救いが完成する日を待ち望みながら、昼らしい品位のある生き方をするというのは戦いです。そしてその戦いに必要なものは武具だということです。パウロは丸腰でではなくて武具を身につけて戦うことを命じているということです。エペソ人への手紙というのを見ますと、パウロはサタンとの戦いにおいて神のすべての武具を身につけなさいと言っています。そしてそのエペソ人への手紙の中で具体的に挙げられているのは、真理の帯、正義の胸当て、平和の福音、信仰の盾、救いの兜、御霊の剣、御霊による祈りです。しかし、今日の本文であるローマ人への手紙では、パウロはもっとシンプルな言い方をしています。最後の14節を見てみます。主イエス・キリストを着なさい。欲望を満たそうと肉に心を用いてはいけません。パウロは主イエス・キリストを着なさいと言っています。パウロが身につけなさいと言っている光の武具というのは主イエス・キリストだということです。私たちが身につけるべき光の武具というのは主イエス・キリストに他ならないということです。それでは主イエス・キリストを着るというのはどういうことでしょうか。それはイエス様と一つになるということであり、イエス様の支配を受け入れるということであり、イエス様の愛に満たされるということではないでしょうか。パウロは主イエス・キリストを着なさいと命じながら、欲望を満たそうと肉に心を用いてはいけないということを言っています。欲望を満たそうとしてはいけないと言っています。欲望というのは人間であれば必ず持っているものです。欲望のない人間というのはどこにもいません。そしてだからこそ大切なことは、その欲望を適切にコントロールすることです。欲望から自由になることです。しかしどうでしょうか。私たちは自分の欲望をコントロールすることができているでしょうか。むしろ自分の欲望に支配されていることはないでしょうか。欲望の奴隷になっていることはないでしょうか。決して満たされない欲望に苦しめられていることはないでしょうか。あるいはパウロが闇の技の例として挙げた遊興や泥酔、淫乱や公職、争いや妬みというのは、すべて自分の欲望と 関係があると言ってもいいのかもしれません。自分の欲望を満たそうとして、反対に自分の欲望を満たすことができなくて、遊興や泥酔、淫乱や公職、争いや妬みの生活へと向かっていくのではないでしょうか。私たちはこの世界の何によっても自分の欲望を満たすことができません。この世界の何かによって自分の欲望を満たそうとするなら、私たちは逆にその自分の欲望に支配されてしまいます。しかし主イエス・キリストを切るとき、私たちは自分の欲望から自由になることができます。なぜならイエス様はその偽りのない愛によって私たちを満たしてくださるからです。この世界の何によっても満たされることのできなかった私たちを、イエス様はその偽りのない愛によって満たしてくださるのであり、だからこそ私たちを自分の欲望から自由にしてくださるということです。主イエス・キリストを切る。それはイエス様と一つになって、イエス様の御心に生きるものになることです。しかし、だからといって、それは無理やりに自分の欲望を抑え込んで、自分をイエス様に従わせることではないでしょう。そうではなくて、イエス様の愛に満たされることから始まるのではないでしょうか。そして、イエス様の愛に満たされる中で、私たちは自分の欲望を満たすことから解放されるのであり、喜んでイエス様の御心を求めながら、昼らしい品位のある生き方へと導かれていくのではないでしょうか。私たちはどうでしょうか。イエス様がもう一度来られて、救いが完成する時を待ち望みながら、昼らしい品位のある生き方をしているでしょうか。イエス様を信じて洗礼を受けて、確かにイエス様を着ているにもかかわらず、自分の欲望を満たすことに心を用いていることはないでしょうか。毎週の礼拝を通してイエス様の十字架の前でイエス様を着させていただいているもの、イエス様を着させていただいているものであることを覚えたいと思います。イエス様から愛されているものであることを覚えたいと思います。自分で自分の欲望を満たす必要のないものであることを覚えたいと思います。そしてイエス様がもう一度来られる時を、救いの完成をの時を待ち望みながら、昼らしい品位のある生き方をさせていただきたい、このことを心から願います。最後に一言お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、今週もこうして、礼拝の中であなたの御声に耳を傾けさせていただくことができて、心から感謝をいたします。主イエス・キリストを着なさい。欲望を満たそうと肉に心を用いてはいけません。天のお父様、あなたから愛されていることに気づいて、気づかされて、教えてくださって、そのあなたの愛を受け取って、あなたと一つにあなたを信じて、あなたと共に、生きるものとされた私たちです。あなたを着て、あなたと一つになって、あなたに従って生きるものとされた私たちです。しかしながら、この夜が深まる中で、自分の欲望を満たすことに心を用いて生きることがどれほど多いでしょうか。そして、 今がどのような時であるかを忘れてしまって眠っているかのようなそんな生活を送ることがどれほど多いでしょうか。神様、改めて今日語ってくださったように、どうぞ今がどのような時であるかをいつも覚えることができるように助けてください。救いの完成が近づいているイエス様が、来てくださるその日を待ち望むものとさせてください。そしてイエス様を来て、そのイエス様によって満たされて、自分の欲望を満たすのではなくて、本当に昼らしい品位のある生き方をするものとならせてくださいますように、互いに愛し合って生きるものとならせてくださいますように、この世界にしっかりと仕えていくものとなることができるように助けてくださいますこと、心からお願いをいたします。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。